Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計な、余計な、ごめんなさい、ごめんなさい、もう一度行きましょう。日向坂46の余計な言葉でやりましょう。始まりました。はい、日向坂46のカラーチャートの金村美久です。はい、入れとかないとこれ抜けてますよ、この台本に。カラーチャートは永遠不滅って言ったじゃないですか。はい。ということで、この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどでハッシュタグ、余計なことまで、ことは漢字で、ぜひつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで、オープニングトークなんですけれども、まずは、仲間である渡辺美穂さんの卒業セレモニーが無事、終わりまして、見送りとかは、やっているんですけれども、こうやってステージとかに立つ、表の舞台に立つというのは、一旦日向坂としての活動は、それで終わったのかなっていうことなんですけれども。いやー、すっごい綺麗でしたね。綺麗でしたよね。感動しましたよね。すごいツイート、伸びてました、ね。浜口さんの。すごい皆さんから、いや、すごい嬉しかったですよ。私も、いつもわちゃわちゃしてて、そのバランスがちょうどいいよ、みたいな、すごいもう、お父さん目線みたいなね、いつもありがたいなって思った。これからちょっと二人にはなってしまうんですけれども、まあ変わらず、まあわちゃわちゃ日向坂らしくね、やっていけたらなと思っております。美穂のね、この間の回も本当に感動的な回で、みんなからすごい、ミーグリでもファンの方から本当に良かった。もうアカペラのあくびレターを聞けて、本当に感動的、もうずっと残しておくべき回ということをね、すごく言っていただきましたので、うまかったですね。本当ですか？そう、あれは別になんか加工とかしてないように、生に、この生のこのラジオに乗せて歌いましたから、よかったですね。なかなかできないから、もうあくびレター歌う機会が今後あるのかなって思ったりするんですけど、どうなんですかね。もうね、美穂いないと、そこの歌パートどうするのかなってなっちゃうから、なかなかもう、ない。本当に最後ぐらいだったんじゃないかなって思ったりするんですけど。まあね、いつか美穂また、遊びに来てくれるかもしれませんので、その時も楽しみにしておきましょう。美穂のね、幸せを願っております。ずっと余計なことまで、スタッフ一同。はい。余計なことまでのコーナーっぽいか、そうなの！そうなんですよ。今回、BGM? 余計なことまでのいつもの、愉快な BGM に、ニムちゃんがそう、乗せて、そう、びっくりしました？え、あれ、そうです。この音楽、小野口さんがなんか提供してくれたのかと思いました。あ、そうなんですか？あ、そうらしいですよ。やっぱり、私も、あ、これ使うんだと思って、すごい、ラジオをやっぱ聞いてくださってる方は、あって思った方多かったと思うんですけど、やっぱりね、カラーチャートの最後のそう、3人揃ってるのを見て、泣きましたみたいなのを言ってくださる方もいて、いや、本当にできてよかったなって、もうしみじみ思うばかりでございます。いや、いっぱい話したいことあるんですけどね、ちょっとね、ずっと話してると、ちょっと、この30分終わっちゃうので、ちょっとね、そろそろ次の話題に行きたいと思います。はい。そして、7月8日ですね、日向坂46ドキュメンタリー映画第2弾、希望と絶望その涙を誰も知らないが公開されております。はーい、皆さんね、もう見に行っていただけましたかね。なんか今回やっぱタイトルが希望と絶望っていう結構力強いネーミングしているから、みんななんか見るの怖いなみたいな、結構そういう反応がお日様の方からは多かったかなって思うんですけど、私がね、あまりネタバレせずにこの内容というか伝えますと、まあ絶望っていうのは割とそのなんだろう、コロナ禍、そうそうそう、コロナ禍の時期だったっていうのが含まれてるかなって自分的には思っていて、その中でちょっと悩みだったり葛藤だったりみたいなのが絶望にあたるところなのかなって思ってるので、そんなに気負いせずに見ていただけるかなと思ってるので、ぜひ、はい、やりたいことが、そうそう、できなかったやっぱ2年間がありましたから、そうなんですよ。そこら辺の葛藤とか、やっぱね、無観客とかのライブのこととか、そういうのをずっとね、密着していただいた期間っていうのがこの映画です。はい、何度も言うけど、なぜにこの番組の密着がなかったのか。は、確かに。あ、怒ってる。あ、ダメですよ。つけた大じゃん。私もよくやっちゃうけど。そうですよ。あ、そうですよね。これはちょっと他局3になっちゃうんですけど、 レから始まる番組さんの時に、なんか密着が一回ついてきたことがあったような気がしますね。なのに、こちらの、余計なことまでには、一回も密着カメラがついてきてくれていないという。一番上も、確かに、そうですよ。こうやって、こう、美穂の卒業の回をやったりとか、美穂の、ダイアンさんなの初めての対面とかやったりとか、意外とね、結構貴重なシーン意外とあったりするんですけど、なんでですかね、ちょっとなんかまだ影薄いんですかね。かそんなこと自分で言いたくないんですけど、もう結構長寿番組にしていきたいっていう、もう5万人超えましたし、フォロワーも、いや人気番組だと思うんですけどね、ひなあいとかにはすごいついて、そうなんですよ、番組としてね、まあ、ラジオ番組も同じぐらいの規模でこうやっていきたいって思ってるんですけどね、まあこれはちょっとたくさん言っていけば多分叶うと思うので、どんどん主張していきましょう。今度のまた第3弾出るかもしれないので、その時はちょっとこのラジオ密着映像を使ってもらいましょう。でもどうかな。竹中さん、竹中監督は、結構本当に重要なシーンしかやっぱ使わないと思うので、ちょっとね、重要なシーンをここで生み出す必要があります。ゲスト、あ、そうですね。なんか、そうですね。みたいな、こう、驚きの回みたいなのが、ネットニュースになります。なんだろうな、わかんないけど、とか、あったら、ちょっと動いてくれるかもしれませんね。はい。以上です。そんな感じです。ということでですね、オープニングトークはこんな感じですかね。あ、こちらで、まず一曲目かけたいと思います。皆さんね、もう夏ですから、夏曲聴きたいなって私も思いまして、今日はですね、最近よく聴いている曲、おかけしたいと思います。新生かまってちゃんで33歳の夏休み。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはこちらの企画ですわ。ハイセンスミクちゃんのゴーゴージャッジ。はい、金村ミクとかけまして、これからの暑い季節と解きます。その心は、どちらもセンスがつきものでしょう。お後がよろしいようで。ということで、これはですね、台本に書かれてるんですみたいな言い訳をするゾーンがあるんですけど、私この間、普通の日常生活で、センスとセンスかけて、親父ギャグ使っちゃったんですよ。だからすごい、親近感です。同じですね。同じセンスしてますね。いいですね。やっぱり、作り手がね、一緒だとね、こう、いい番組ができますよ。ありがたい。いいね。ありがとうございます。こちらこそです。ということで、こちらのコーナーはですね、アイドル、モデル、タレント、アーティスト、フォトグラファー、スプレーアーティスト、アートレーター、ブラダララララ、はい、などの、センスを合わせ持つ私が、皆さんのセンスを判定するコーナーとなっております。リスナーさんからはご自慢のセンスがあるエピソード、また、アイテム、発言などを募集しました。それが私が本当にセンスがあるのか、ハイセンスか、ノーセンスかを私がジャッジさせていただきます。はい、ということで、本日もやっていきましょう。5つ目、いきたいと思います。こちら。福島県のいい塩梅さんからいただきました。ありがとうございます。僕は最近、とんかつはソースではなく塩で食べます。塩なら衣もべちゃべちゃにならないし、塩のおかげで豚肉の甘さが引き立ち、とっても美味しいです。こんな自分、センスありますよね。なるほど。こちらのお便りは、ハイセンス、ふう、いいですね。やっぱり、とんかつはですね、ソースよりも、塩をかけることによって、この豚本来の、うまみがね、やっぱ、口の中に広がって、こう、より素材の味を楽しめるっていうのは確かにそうかもしれないですね。どう思いますか？皆さん。あ、そう、味がわかりますよね。いや、私もそう思いますよ。違いますね、やっぱ、皆さん。いや、一味も二味も、やっぱ、ちょっとね、上を行っていきますね、どんどん。ちょっと待って、鉄板焼きは？あ、鉄板焼き！鉄板焼きは、岩塩です。 いや、岩塩ですよ。こうガリガリガリってかけるやつ。ガリ、そう、岩塩、塩コショウです。塩コショウ。やっぱね、あの、ガリガリガリってやるやつがね、いいんですよ。やっぱ、おしゃですよね。違う、そうですよね。やっぱ、普通に、あの、食卓の塩とかじゃないんですよ。こう、岩塩。な、綺麗な色をした。なんか、ピンクのやつとかの。あ、そう、ピンクのやつ。そうそうそう。あれが美味しいんですよ。あれが雰囲気を出してくれるんですよ。より、こう、香りと。わかります？あ、トリュフのね。トリュフ塩ありますよね。あ、そうですよ。やっぱ塩って、やっぱ、いろんな種類ありますし、塩もね、もう200種類ありますから。え？そうですよ。やっぱね。ソースも美味しいですけどね。美味しいけど、やっぱ塩で食べるところが2っていうのが、あるんじゃないですかね。200つながり。200つながりですか？ちょっとじゃあ読ませていただきたいと思います。はい、2つ目こちら、大阪府の中が空でもリュックは瀬尾さんからいただきました。ありがとうございます。今年ももう夏が来たので、最近の私服はもっぱら白 T です。無地もあればロゴもありますが、パンツはシルエットや色で遊びながらも、上半身は白 T で夏らしさを出します。僕の尊敬するファッショニスタの方が、白って200色あんねんとおっしゃっていたので、僕もこの夏は200種類の白でファッションを楽しむ予定です。こんな自分センスありますよね。こちらのメール、ハイセンスです。おめでとうございます。やっぱね、アンミカさんは私も大尊敬していますので、まあどうしてもこれはハイセンスですね。中がカラデモさんは、やっぱり、もうその方を尊敬しているということで、まあその時点でもハイセンス。そう思いませんか？アンミカさん自体がハイセンスじゃないですか。もう、だから、ハイセンスですよね、そりゃ。白 T で、まあ、来ますしね。あ、もちろんです。白 T 持ってますよ、やっぱり。持ってない方いるんですか？それちょっとノーセンスですね。無地の白 T、 やっぱ無地の白 T をどう着こなすかによって、こうセンスが現れてくるとは思うんですよね。白 T をどう料理するか。そうです、さすが、ありがとうございます。そう、白 T をいかに料理して美味しくするか、これですよ。これがやっぱね、さっきの1通目とかかってきてるんですよ。塩みたいなものですよ。塩をね、素材をね、どう味わうか。うまくないな、全然。やばい。やばい、やばい。バレる、バレる。はい。ということで、次行きたいと思います。東京都の道端のタンポポさんからいただきました。ありがとうございます。僕は、靴紐を蝶々結びではなく、少しかっこよく見せるために、色違いの2色の紐を組み合わせた、チェッカーボードという結び方にして、靴を履いています。こんなのあるんだ。こんな自分。センスありますよね。こちらのメール、ノーセンス。あ、ごめんなさい。今、ありましたよね。1通目、2通目って。今まで、こう、本来のものとか、こう、基礎となるものを引き立たせるのがいいよねっていう話だったので、今回に関しては、結構ちょっと、かなり盛っちゃってますよね。ちょっと余計なこと、そうですね。まあ、余計なことかな。やっぱ、その、靴紐本来を、の、その、白だったりとか、その、形みたいなものを大事にしてほしいって思いました。そう思いませんか、皆さん。もちろんね、そのアレンジの仕方はすごいかっこいいなって、最先端だなって思うんですけど、まあ、その前に、そのベーシックで、楽しんでから、あ、もう楽しんでらっしゃるのか。まあ、ちょっと一つ上のハイセンスかもしれないですけど、今日のテーマは、シンプルイズベスト。これです。なので、そっちをね、押したいと思います。そう。ちょっと気分かもしれないですけどね、これに関しては。ということで、続いていきたいと思います。神奈川県の3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。僕は、暇さえあれば映画館で映画を見に行きます。今やネット配信が発達している時代だけど、やっぱり映画館で見る映画が一番好きです。座席は決まって一番後ろの真ん中。映画はもちろんだけど、みんなのリアクションが一番わかりやすいからね。どんなシーンに感動し、どんなシーンで笑うのか、しっかり世間一般の感覚と自分の感覚を照らし合わせる作業が大切なんだよ。ほら、僕ってちょっとほっといておいたら、すぐに先を走ってしまうでしょ？ 最先端を行くのはかっこいいけど、みんながついてきているかを確認する意味でも映画館は貴重な場所なんだ。こんな自分センスありますよね。
おお。
なるほど、こちらのメールはハイセンス。いや、今回のテーマにすごくかなってますね。やっぱり、今までのメールの中でも、やっぱ言葉遣いが一番ハイセンスな感じがしましたね。うん。同じことやってる？あ、同じことやってます。え、皆さん結構だって映画館で見に行くときは一番後ろじゃないですか？本当ですか？一番後ろです。で、一番やっぱ安心感があるし、私はの理由とはちょっと違うんですけど、これは。みんなのリアクションを見るとかは、ちょっと、したことない。したことないけど、そう、なんか、安心感。あと、めっちゃ見やすいですからね。やっぱり、人気の席ではありますよね。あとは、まあ、この3歳のサイさんの、ちょっとね、僕って、ちょっと放っておいたら、すぐに先を走ってしまうでしょみたいな。ここのポエムがいいですね。はい、素晴らしいと思います。こういうところがゴーゴージャッジには必要だと思ってるので、皆さんどんどん取り入れていきましょう。いやー、いいですね。どんどん進化していってるような気がしますよ。最近ポエマーなんでしょう。そうなんですよ、皆さん聞いてくださいよ。私最近刺繍を買いまして、感化されていい詩をね見つけて、この間牛尾紗理奈さんにも共有させていただいたりしたんですけど、やっぱ知って良くないですか？なんかその短い文ではあるんですけど、もう人間のなんかその本質みたいなのがそこにも書かれてるなって思ってて、さらにやっぱ人生の先輩方がやっぱ書いていらっしゃるじゃないですか。すごい偉人の方だったりとか、その詩人の方ってなんかすごい人生苦労されてきたんだろうなっていうのがすごい伝わってくる詩ばっかりで、私もやっぱ大変だなって思う時もあるんですけど、そういう方の言葉を聞いたらすごく励みになるというか、人生のね道しるべをねこう指してくれてるようなものだなって思って買いました。ミクティらしいね、刺繍出すな、これ。あ、刺繍ね、ぜひね、ポエムとか詩を書けたらなんていいんだろうって思うんですけど、すごい難しいんですよ、詩って。だって一歩間違えたら、え、何これってなっちゃうのに、その、私買ったのは茨城のり子さんの刺繍なんですけど、もう本当に深い。本当そうですよねみたいな。が多くて、すごいんですよ。ぜひ読んでみてください、皆さんも。この番組でいじって、あ、ぜひぜひ、もちろん。もういじれるほどのものを書かないですけどね。もし、ちゃんと、知ってなんかそうやって言うと、うわぁ、そうやってポエマー気取って、みたいな、言われるかもしれないですけど、いや、そっちの方がノーセンスですよ。ちゃんと、言葉を楽しみましょう。言葉遊びを楽しんだ方がいいと思う。はい。なんだこれ。はい、行きますよ、次。千葉県の空みなさんからいただきました。ありがとうございます。以前、金村さんが選んだオシャンティーアイテムの一つに、空の辞典というものがありましたね。はい。僕はその回の放送を聞いてすぐに空の辞典を買ったのですが、その後に星の辞典というものを発見したので購入しました。星の写真とイラストがとにかく素敵でおしゃれな本なんです。金村さん、こんな自分センスありますよね。これは簡単ですね。はい、こちらのメールは、もちろん、ハイセンス。これはだってもう私が伝授したハイセンスじゃないですか。これでノーセンスとか言ったら、みたいな。知ってましたよ、星の辞典があるのも。いろんな種類あるんですよ。このミニサイズですごい可愛いので、なんかね、なんか宝石とかもあったかな。なんかそういう結構いろんな種類があるものの辞典がいっぱい売ってたので、私はその中でやっぱ日向坂らしいかなと思って空を購入させていただいたんですけれども、星はね、見たことないので、でも星っていいですよね。私はいつかちゃんと星の写真撮りたいと思ってて。金村イズムがりさん、そうですね。金村イズムすごい伝わってると思って最近、見ぐりとかでも、もうとにかく写真始めましたがめっちゃ多いんですよ。え、本当に、僕も、金村さんの写真を見て始めたくてカメラ買いましたみたいな、すごい、私そんなに一緒にやりましょうみたいなことを言って ってるわけでもなかったから、そうやって言ってもらえて、もう本当幸せな限りだと思うし、もうね、写真会がわかんないけど、なんかちょっとでもなんかそう貢献できてるのなら嬉しいですね。なんか嬉しい。やりましょう、みんなで。はい。ということで、続いていきたいと思います。茨城県のアラドラ支店長さんからいただきました。ありがとうございます。夜に綺麗な星空を見上げているとき、僕は必ず、君もどこかで同じ星空を見ているのかなとつぶやき、遠くにいる彼女を思う儚いドラマの主人公になりきっています。こんな自分センスありますよね。そうですね。こちらのメールはとってもハイセンス。はい、おめでとうございます。私と一緒ですね。これはですね、わかります。なんかドラマとかの主人公にその私生活の中でなりきるシーンってありませんか？こう朝起きた時とか、こう私はディズニープリンセスみたいな。もう優雅な生活、今日は一日休みだったら、もう私の主演の映画が始まりましたみたいな気持ちで過ごすとすごく心地いいですよ。ちょっとね、これは恥ずかしがらないでください。それがいいんですよ。そっち側に行ったのか、ボケ側思ってたのに。ボケじゃないですよ。ごめんなさい。私は本当にハイセンスなんです。仲間ですけど、もしこれに同意できないなら仲間じゃないです。もっとその、ハイセンス度上げてきてください。まあね、そうですよね。わかります。私もだから、私がよくやるのは、これは前も言ったかもしれないんですけど、雨に打たれながら帰るとか。わざとですよ。これがいいんですよ。もう雨降ってんだったらもう雨の中自転車帰ってやろうみたいな。そうそうそうそう。なんかよく見るじゃないですか、映画とかで。あーみたいな。もういいやみたいな。帰ってお風呂入ればいいやみたいな。BGM は何？なんだろう。あれ。世界には愛しかないですね。これですよ。なんかいいですよね。私の。ケイケさんの曲聴いてわーって言った。どうですか？いや、絶対皆さん一回やったことあると思うんですけど。私ないですか？ない、ありますよね。雨の中土砂降りで帰ったこと絶対あると思うんですけど、みんな隠してるんですよ。それひどいな、ひどいわ。なんかそうやって私のことわいわいとか言ってくるくせに、みんなあるんですよ、そういうところ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはこちらのコーナーです。金村美久の最新お車線曲。どこへ行きたいのかわからなければ目的地についても気づかない。こちら、エルビス・プレスリーさんのね、名言でございますが、こちらのコーナーですね、こんな感じのもうお車をね大事にした曲をかけていきたいなと思ってるんですけれども、今回のテーマはですね、良いムードになれる曲、2022サマーです。はい、どっちかというと夏の暗くなってきたよ、いいムードを出したいよみたいな時にかけたらいいんじゃないかなみたいな曲を、そうカップルの皆様とかにね、ぜひこれをおすすめお伝えするべく、私が、3曲選ばせていただきました。まずおしゃソングナンバーワン、インディゴラエンドさんで夏夜のマジック。もう私的には結構もう安定の曲、夜のね、やっぱ夏よって書いてるのだけありまして、まあ夜にね聞くとすごくエモーショナルな気持ちになるかなって思うのと、最初のイントロからわかる通りちょっとジメジメした夏が逆に心地いいねみたいな気持ちになりますよね。夜の海も、そうですね、海にもいいと思います。ちょっとこのなんかリバーブかかってる声、クリアな感じじゃない感じがいいって出会いたての男女にも、そうですね、やっぱりこうカップルとか、ドライブ行きましたとか、いい感じのムードになるかなって思いますね。だけどなりすぎない。この曲知ってるって話題にもなるっていう、どっちにも いける曲、どうでしょうか、こちら。 まあね、多分知ってる方も多い曲かなとは思うんですけど、有名だから納得です。ありがとうございます。続いての曲、オーシャソングナンバー2、こちらです。バックナンバーさんで綿菓子。あー、これも安定ですね。これはあのもう綿菓子っていう題名の通り、あのお祭りですね。夏といったらお祭りです。今年は結構花火大会もね、復活するところが多かったりすると、私もなんかニュースで見ました。なのでね、ぜひ付き合いたてですみたいなカップルの方とか、ういういしい恋愛ソングだなと思ってるので、この曲をね一緒に聴いたりとかしたら、あ、なんか改めてね、こう夏祭りの良さ、こう儚さみたいなものを感じられるんじゃないかなって思います。いいムードになれるんじゃないかなって思います。この曲好きなんだ、私もこの曲好きだよみたいなね、そういうのがやっぱあの話のね始まりになると思うので、おすすめしますよ。ラストです。おしゃソングナンバー3はこちら、クラムボンさんで波寄せて。急にねちょっと落ち着いたあの曲を流させていただきましたが、これね、すごい好きです。おしゃれですか？あ、クラムボンさんおしゃれですよね。よーく聞いてください。この波の音。波が聞こえます。はい、後ろのね、方で。あ、そうなんですよ。これ最初のね、イントロ分から波の音ずっと聞こえてるんですけど、やっぱり心地いいですね、波の音ってね。気持ちがリラックスできるかなと思うので、こういういいムードに。慣れる曲に選ばせていただきました。うん、海で聴くのもいいけどね、ドライブソング、そうですね、うんうん、帰り道、そうですね、夕日とかその日が落ちかけてる時とかに聴くとちょうどなんかエモーショナルな感じになるかなって思います。夏ですね、海ですね、海行きたいですねってなりますわこれ。はい、ちなみに小野口さんは洋楽をかけるらしいんですけど、私は洋楽をかけられたら、え、洋楽なんだってちょっと驚きます。まあそれはあの本当に個人個人の、私があまり詳しくないからっていうのもあるんですけど、ぜひ教えてください。すみません。全然違います。いいんです、本当に。教えてください。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
あれなんですか？じゃーん。ふつおたいただきました。茨城県アラドラ支店長さんですね。7月1日のカラーチャート全員集合会にてミクティが土佐兄弟さんにゲストに来てほしいってずっと言っているという話題を出していましたが、先日ツイッターにていつでも駆けつけさせてください、ハッシュタグ余計なことまでとツイートしていましたよ。ミクティ、近い将来土佐兄弟さんがゲストにいらっしゃるのも夢じゃないみたいです。質問なのですが、本当に土佐兄弟さんがゲストに来たらやってみたいコーナーやずっと聞いてみたかった質問などはありますか？お、もうじゃあ叶いますね、これ近々放送です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。そうなんですよね。何したいですかね。やっぱお話聞きたいですよね。いつも私ばっかり喋ってる回になっちゃうので、やっぱクロストークができるっていうのが嬉しいですし、やっぱお日様と公言してくださっているので、そのお日様なりのなんか好きな曲とか、その日向坂の年表とかの中から、あの、印象に残ってるものとか聞きたいかなって思いますね。どのくらい好きなのかし、そうですね、日向坂検定というか、お日様検定みたいなのを実施するのはいかがでしょうか。ぜひね、お日様の皆さんからそういう質問をいただいて、あ、そう、この質問わかりますかっていう、あのお日様検定レベルね、なんとか作ってちょっと答えていただくっていうのはいかがでしょうか。そういう感じで、はい、嬉しいですね。ぜひよろしくお願いします。はい、ということでメッセージは携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてください。公式ツイッターアカウントはyokei_tfm です。ハッシュタグ余計なことまで本日もつぶやいてくれてありがとうございました。ということで本日のお相手は日向坂46の金村美久でした。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。 今回の収録も終わりました。ありがとうございました。ということで、いやー、夏を感じましたね。夏っぽい回だったと思います。もう本当に7月も中盤ですね。もう早いですよ。すぐ終わっちゃうんだから。夏も、夏大好きなんですよ。結構秋が一番好きな季節なんですけど、夏寄りの秋が一番好きに夏寄りの秋です。やっぱ9月が一番好きですね。やっぱ誕生日月が一番好きみたいなとこないですか皆さんそうでしょう、絶対。いや絶対そうだと思うわ。秋9月は夏寄りの秋です。絶対秋じゃないんですよね。なんか暑いもんだって。9月台風とか来るし。ライブ以外夏なんかやるの？そうですね、夏やりたいことは撮影したいなみたいなのはあるし、やっぱ、ね、旅行に行きたいですね。どうしても夏休みだからそう、一人旅も行きたいし、メンバーとも行きたいし、でもどっちかしか多分できるなら多分どっちかしかできないので、どっちをしようかな。でも一人で飛行機乗りたいんですよねって思ってて。そうそうそう。でも私もう一人で飛行機乗れる自信あるんですよ。ハワイは、まあでももうそろそろ行けるけど、今の時期超高いですよ。すごいことになってますよね。だから今行ったらすごい旅費がやばいことになっちゃいそうだから。そうそうそう。もうね、そろそろね、そういう海外旅行とかを皆さんね、解禁というか、だんだん、緩くね、なってきてるのが嬉しいですけれどね。国内で私は旅行ができたらいいなぁなんて思っております。はい。神奈川県のウハウハミックスナッツさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。
先日、メンバーの松田好花さんの有楽町の番組にゲストで出演した浜岸さんがおっしゃっていましたが、はい。2002年組のユニットの中では、金村さんが仕切り役と暴露していました。あー、なるほど。カラーチャートでは末っ子の金村さんですが、2002年組の中ではどんな風にブイブイ言わせてるのでしょうか。かっこ同じ9月生まれでも、誕生日順で言えば次女だと思うのですが、間だからその絶妙なバランスを保つ役になってるんでしょうか。なるほど。ありがとうございます。イメージなかった。これに関しては、なんかすごいひよたんは、肩回してないです。ひよたんは、私の行動、言動が大好きというか、すっごい、いじってくるんですよ、ひよたん。まあ、そういうのしてくれるのひよたんぐらいしかいないので、本当に、それはありがたいなって思ってるんですけど、どうしてもこう、はい、やりましょう、みたいな。でも、これに関しては、私は、そうですね、自信を持っています。自分に。悪いことではないと思ってます。やるよね。本当ですか？全然わかんないです。はい。やってますか？ああ、そうなんだ。じゃあ、そういうところがあるのかもしれないですね。まあ、もしそれが、不快な方がいらっしゃったら、気をつけますけど、ちょっとね、なんか、場がなあだな、今ちょっと、やっててもいいかなみたいな時は、あ、じゃあやっちゃいましょうみたいなのを、多分言っちゃうんだと思います。そういう時にね。だから、でしゃばりかみたいな感じに。あ、なんか言いたがり、まとめたがりかみたいな感じは、ちょっとあるかもしれないけど。まあ、ちょっと許していただけたらね、嬉しいかなって思うんですけどね。はい。なんでも大人になりました、私もね。ありがたいです。もう、はい。2002年組の中だと、割と、そう、しっかりしなきゃっていう謎の意識があるのかもしれないなと思います。ということで。今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。バイバイ。オーディー。